恵みと憐れみに富んでおられる主イエス・キリストの父なる神様、私たちは今日もあなたの圧倒的な愛の中で生かされていますことを、許されていますことを、また神の子供として受け入れてくださっていますことを心からありがとうございます。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったものでありました。まるで暴走している列車のように、死と永遠の滅びに向かって自暴自棄になり、投げやりになり、またしなければいけないことに追い立てられて、抱えきれないほどの重荷とストレスを抱えて、神様、うめくことしかできないようなものでありました。しかし神様、あなたは私たちと同じ肉体を持ってこの地に降りてきてくださり、私たちの痛みや弱さを理解してくださる方となってくださいました。そして苦しむときにそこにある助けとして、私たちが苦しむときには共に苦しんでくださる憐れみ深いお方として、それだけではなくて、私たちをその苦しみの中から救い出すために十字架にかかってくださり、蘇りに下ってくださり、しかし三日目に墓の中から蘇られたお方として、今も共にいてくださることを感謝いたします。インマヌエルなる主よ、どうか私たちに今もう一度御霊を注いでくださり、御言葉を理解するそれなものとさせてくださり、また神様、その御言葉をしっかりと掴んで心に刻んで、そして神様、あなたの御旨をその御足に従っていくことができますように、導きを備えてくださること、主をお語りください。しもべは聞いております。小さき土の器であるこのままが、神様御言葉を語りますが、どうぞ神様、このものを清めてくださり、またあなたの恵みで満たしてくださいまして、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに、またわかりやすく語ることができるように助けてください。期待をして、また感謝をして、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。私はまだアメリカというところに行ったことがないのでありますが、ニューヨークという有名な街があります。そのニューヨークという街には物理療法リハビリテーション研究所というところがあるそうです。いろいろなことで手術をなさったり、また事故や怪我をなさった後でリハビリをしていくための施設であります。車椅子に乗っているもの、またいろいろなことでその苦しいリハビリを続けているものがそこに集まってくる場所であります。私も時々病院というところに行きますけれども、そこは本当にこの世の中の悩みが詰まっているような場所ではないでしょうか。そのようなニューヨークにある物理療法リハビリテーション研究所の受付の壁、そこにある詩が書いてあるそうです。日本語に訳したものを読みますが、このような内容の詩がその病院のこの受付のところに飾られているそうです。私は神に強さを求めました、成し遂げるために。でも私は弱くされました、謙遜に従うことができるようにと。私は健康を求めました、より偉大なことをするために。でも私は病弱をいただいたのです、より良きことができるようにと。私は富を求めました、豊かなリッチな生活ができるようにと。でも神は私に 貧しさを授けてくださいました。賢く生きるようにと。私は力を求めました。人々から称賛やそのような言葉を得るために。でも私は弱さを授かったんです。神に寄りすがる必要を覚えるようにと。私はあらゆるものを求めました。人生を楽しむために。でも私は命を授かったのです。すべてのことを喜んで楽しめるようにと。私が神に求めたものは何一つとして与えられませんでした。でも私の願いはすべて神に聞き届けられたのです。私は神の意に沿わないものでありましたが、心の中の言い表すことのできない願いと祈りを神様は聞き届けてくださったのです。そしてそれをすべて叶えてくださったのです。私はすべての人の中で最も豊かに神に祝福されたものです。そのようなことが書いた、その病院があるそうなんですね。リハビリテーションの一生懸命リハビリに励んでいる人が車椅子でこう行ってですね、普段は見ないんですけど、ハッと止まって見てみるとですね、そういう言葉が書いてあるんですよ。で、立ち止まって見た人はですね、本当にこう心の中にその言葉がですね、飛び込んできて、そして本当に深い慰めと励ましを得て、ああ、そうなのかということを、こう味わって、そして再び生きる力を、得て、リハビリに励まれるというようなことを、そういう病院があるそうなのであります。これまで私たちはイエス様がこう言いなさいと教えてくださった主の祈りを共に学んでまいりました。しかし考えてみますと、この主の祈りとそのすぐ後に記されているところに、本当に先ほどの主のような、私たちが求めている願うものとは反対のことを主は求めなさいと、いやむしろそれを与えてくださるということでありましたけれども、でもそこにこそ本当の心からの安らぎや、人生を本当に楽しんで、感謝して、満ち足りて、生きることができる秘訣があったように思います。この世の中の成功を求める人は、まさに健康なこと、力があること、また豊かなこと、富があること、そういうものを求めてしまいやすいですけれども、しかし神様は、むしろ私たちを無力な弱い存在だということを気づかせて、神に頼ることができるものへと変えてくださる。その中で圧倒的な畑に隠されている宝、どんなにお金を積んだとしても買うことができない宝、いやむしろそれを見つけたならば、全財産を投げ打ってでもそれを欲しいと思えるほどの世界で最高の宝を、そのような弱さの中に見出すことができるのですと、主は語ってくださっているように思います。今日は祈りの原点という題で、この主の祈りの後半の部分ですね、これまでは何を祈るべきか、何を求めるべきかというこのことを順番に主が教えてくださったんですが、その後で今度はどう祈り求めていったらいいのかというところを、今日とまた来週、見ていけたらと思っております。長々とこの11章の1節から13節を毎回読んでいるのでありますが、でも後半の部分はですね、あまりこれまで触れてこなかったところです。2節から4節のところで、主は祈るときにはこう言いなさいと、祈り求める方向性、またその内容を、またその優先順位を教えてくださいました。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて必要なもの一切が豊かに与えられますという、 そのような順番になっていますが、父よという親しい呼びかけから始まって、神様のお名前が崇められていくこと、神様の国が来ること、そして私たちの日ごとの糧が与えられていくこと、それを日ごとに祈り求める。そして私たちの罪を許してくださいという、主の前にこの自らの罪を許しを請うていく。そして私たちのと、私たちに罪を犯す者の罪も許してくださいと取りなしていく。そして私たちも私たちに負い目なる者を皆許しますと、そのような報復ではなくて許しというものを選び取っていく祈りが書かれてありました。前回見たところでは、私たちを試みに合わせないでくださいと、悪からお救いくださいという、そのところまで見てまいりました。いつも祈っている主の祈りではですね、その後に国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです、アーメンという言葉が続きますが、ルカでは記されておりません。マタイの福音書のところでも、それはこの括弧書きに入れられております。それは最初にイエス様が主の祈りを教えてくださった時には、国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです、アーメンというところはなかったということですね。そうしますと、主の祈りを最初から最後まで見ていきますと、全部お願いです。賛美という調べというよりはお願いの調べですね。もちろん賛美の響きも少しはあると思うんですけども、どちらかというとお願いの祈りです。神様こうしてください。あれしてください。お願いします。そうですよね。皆が崇められますようにと祈っています。皆を崇めますとかですね、皆を称えますといえばそれは賛美になります。しかし崇められますようにというのはやっぱりお願いです。御国が来ますようにお与えください、お許しください、合わせないで、試みに合わせないでください、皆お願いでした。これは何を意味しているんでしょうか。イエス様は祈るときにはお願いだけでいいよと、無理して賛美の声をね、上げなくてもいいんだよと。そういうことだと思うんですよ。心に思ってないようなことでね、ハレルヤとかですね、感謝しますなんてね、そんな嘘っぱしの言葉をやめてください。そんな言葉は聞きたくありませんということですよ。本当に心から神様感謝しますということであれば、それは言ってもいいですよ。しかしそうでなければ、それは偽りの言葉ではないですか。神様は心をご覧になる方ですから、どんなに口先だけで神様を褒めたたえてもそれは喜ばれません。しかし私たちの弱さを知っていますから、私たちがどんなに恵みを忘れやすいものなのか、そしてどんなにすぐに感謝の言葉が出てこないものなのか、どんなに神を褒めたたえるということが腰が重いことなのか、それよくご存知ですから、まずこう十分にですね、恵みを味わいなさいと、お願いだけでいいから祈りなさいと教えてくださっているわけであります。しかし初代教会の時から、このキリストの弟子がですね、祈る時にはこう祈りなさいと、もうお願いのお祈りを一生懸命していきますと、全部お願いしかないんですけども、はあ、そうか、神様という方は本当に私たちの弱さをご存知で、あえてですね、ハレリアと言いなさいとかですね、感謝しなさいとかですね、そういうところでこう祈りを教えてくださらなかったというところに、慰めを、励ましを得ていくと、本当に神様って素晴らしい方だな、本当に私の弱さを理解して、傷んだ足を折ることがない、くすぶる闘心を消すことのない、本当に配慮と愛に満ちた方なんだということが分かってきますと、ハレリアとですね、本当に心から言えるようになってくるんですよね。それでですね、もう弟子たちはですね、祈れば祈るほど神様の素晴らしさが分かってきまして、どうしてもこの賛美の部分を、神様に全ての栄光を期す部分を付け加えたいということで、国と力と栄えはとこしえにあなたのものです、ハレルヤアーメンと言ってですね、そのまさに賛美の部分ですよね、称栄の部分を付け加えたのではあります。これは人間が付け加えた部分です。これは神様の恵みに対する応答として、 捧げられていく、本当に心からの感謝とまた喜びに満ち溢れた、そのような賛美の調べであります。私たちもそのような心からの賛美を捧げていきたい、心からの心のこもった礼拝を捧げていきたいと思いますが、そのためにもう一度主の恵みを味わっていけたらと思っております。5節以降でこんな意味深な例えをイエス様は語ってくださいました。5節までのところは何をどういう方向で祈ったらいいのか、それを教えてくださいましたが、今度はそれをどう祈ったらいいのか、具体的などのように祈り求めたらいいのかということを例え話で分かりやすく主は教えてくださいました。真夜中に友人の扉を、友人の家の扉を叩く人のことが出てまいります。想像してみてください。皆さんが今日家に帰ります。暗くなってきました。そして夜も更けてまいりました。まあ読書の秋とかですね、食欲の秋とかですね、いろいろありますので、夜中にいろんなものを食べたりとかですね、夜中に本を読んだりとか、まあ夜中にまあ早めに寝るという方もいらっしゃるかと思いますが、とにかくこう、床についた、ベッドの中に入ったということを考えてください。やっと一日が終わりまして、いろんなこの、もうしなきゃいけないことを一通り済ませて、明日の準備もして、そしてこう眠りについたとします。まあでもですね、なかなか疲れている時ほど、こう眠りにすぐつけない場合もありますよね。そうしますとですね、こうなかなか眠れないなと、こう疲れすぎると余計眠れないということが皆さんないでしょうか。私は時々あるんですけども、そういう時にですね、またですね起き上がってですね何かを始めたりしながら、でもそのうちやっと眠くなりまして眠りに入るという、まあ、大体疲れて眠れないという方でも、まあ、2時とか3時になってくるとですね、あるいは明け方になってくると、こう知らない間にこうぐっすりと眠りについているのではないかと思います。そのような時のことです。やっと深い眠りに入れた、そのような時間帯のことを考えてみてください。そこでなんとあろうことかピンポーンピンポーンと皆さんの家のですね扉を叩く音が聞こえてまいります。そしてチャイムを呼び鈴を鳴らしてですね、この目覚ましかと思いましたら違うんですよね。何か玄関の方から聞こえてくるんですよ。今何時だろうかとこう眠い目をこすってですね、こう時計を見ますと夜中の3時とかそういう時間なんですよね。はあ、もう勘弁してほしいなと、やっと寝つけたのにいい加減にしてほしいと、やはりクリスチャンであってもですね、ちょっとこう怒れた感じでですね、でもですね、ちょっとクリスチャンだからあんまりきつい言葉で言っちゃいけないと思いまして、誰ですかみたいな感じでこうちょっとこうはいとかってこう出るわけですけども、でこう扉を開けてみますと、なんとあなたの親しい友人がそこに立っていたとします。本当に親友だという方が立っているとするんですね。ところがその人がですね、ねえねえあなたパンを見つかしてほしいの、とその時に言ったとするわけです。皆さんどういうお気持ちになるでしょうか。まあ、この例えに書かれてありますが、面倒をかけないでほしい、この一言に尽きると思います。今は何時だと思っていらっしゃるんでしょうか。もう子供たちも私も寝てますから、もうこんな時に起こさないでください、もう帰ってくださいということでですね、追い返してしまうわけですね。しかしその後がありました。その友達はですね、しつこいんですよ。さようなら、おやすみなさい、早く帰って寝てください、また朝昼間に来てくださいとか言ってですね、こう自分がもうバシャンと閉めてですね、鍵を閉めて、でまたそこに着こうとします。ところがその友達はピンポンピンポンお願いします、誰々さんお願いだからパンを持ってきてほしいの、パンを見つかしてほしいの。そうすると皆さんどうしますか。イエス様がこの例えで書いている通り、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで厚かましいほど頼み続けるとしたら、もううるさくて仕方がないから、そのためには起き上がって、はあ、もう仕方がないか、もうはいこれ持ってない、もう帰りないさよならとか言ってですね、そういう感じでもうかなりその時には
この言い方が荒くなっていると思いますが、しかしそれでもこう上げてですね、この要求されたものを差し出して、それでやっとこう、やっと眠れるかということで、静かになっていくという。しかしもう夜は明けかかっているという状態になっているということがあります。イエス様は何をこの例えでおっしゃっておられるんでしょうか。それはまさに、このように祈りなさいということではないでしょうか。あくまでも厚かましいほどに父なる神様に祈り続けなさい、それが求めているものが与えられるまで、祈りが叶えられるまで諦めないで、失望せずに忍耐を持って祈り続けなさい、粘り強くということでありますけれども、でもそこにとても大切なこの祈りの原点が記されていましたので、もう一度そこを確認したいと思います。6節にその言葉が記されております。ルカ11章の6節をもう一度開いて見ていただけたらと思いますが、このパンを見つかしてくれの後にですね、その友人が、皆さんに語った言葉です。6節、友人が旅の途中、私の家へ来たのだが、その後ですね、出してやるものがないのだと言ったとします。これがポイントです。今日見たいところです。この出してやるものがないという、これが祈りの原点ではないでしょうかということをご一緒に分かち合いたいと思っているわけです。自分の家には期待されているけれども、それに応えることができない。出してやるものがないという、その状況ですね。無力な自分、自分が何も期待に応えることができないという無力な自分、これこそが祈りの原点ではないでしょうか。まあ、苦しい時の神頼みという言葉がありますが、人は自分の限界を覚えることができなければ、自分の弱さを認めることが、その弱さに直面しなければ、よほどのことがない限り神に祈るなんてことはしないでしょう。クリスチャンでもそういうことがあるかもしれませんね。もしかしたら一生懸命こう普段はこう神様にあまりお便りしなくてですね、お祈りもあまりしなくて、真剣にこう求めることもしなくて一生懸命動き回ります。しかしだんだんですね、こうハマっていきますと、だんだんドツボにはまっていってですね、ああもうどうしよう、もう自分の力でお手上げです、白旗ですという時に初めて神様助けてくださいなんていう祈りをすることがないでしょうか。恥ずかしながら私も牧師でありながらそういうことがあるんですね。ですから、まあ、信徒の方々でも、まあ、もうやはりそういうのはあると思うんですよね。特にですね、しなければいけないことに追い立てられている世の中ではないでしょうか。もう朝もうすぐに職場に出勤しなければいけない、ご飯をゆっくり食べる暇もない、そしてもう本当に牛詰めの中にいられてですね、もう通勤だけでも疲れ切っている職場に行ってですね、そういう中でもまたこういろんなことでこう、もうその日にしなきゃいけないことが山ほど来る、もうそういう中でですね、休みも昼ご飯もゆっくり食べれない、夜ご飯もですね、いつになったら食べれるのか、いつ帰れるのかという中で、もう疲れ切って帰ってきますと、もうそのまま寝てしまいたいという状況になってですね、祈りをすることができない、聖書も読めない、いやそれは普通に起こることではないかと思います。神様はそのような私たちの現実の弱さをよくご存知です。だからこそ慰めにした御言葉があるわけですけれども、このとにかくですね、この自分の弱さというのを認めることができなければ祈れないと思うんですね。本気になって求めることがないと思うんです。しかし期待されているにもかかわらず、自分にはその期待に応えれない、そういう弱さ、それを嫌というほど思い知らされていくときに、初めて私たちは真剣になって神様に求め始めるのではないかと思うわけです。この世の中を見ますと、本当に悲惨な事件が後を絶ちません。この世の友は様々な苦しみの中でうめき涙を流し叫んでいます。 主法に書きましたが、もう経済格差ですとかリストラですとかいじめですとか、まあ、そういう鬱ですとか自殺ですとか、もうそういうのはですね、もうテレビやニュースを見たらもう毎日のようにこれでもかと言わんぐらいによくも毎日これが続くんだなと思うんですけども、本当に嫌なニュースが多いです。でニュースにならなくてももうそういうことで悩んでいる人は多いと思うんですよ。私はこの首都近郊のこの杉戸町に来ましてですね、最初はですね車でちょっと何か動こうかなと思ったんですけども、大変なことだということに気がついてきました。特に首都近郊、この首都圏を通るということはですね大変なことだということが気づいてまいりました。昼間でもどこでも渋滞という状態ですよね。なんで毎日こう言って渋滞なんだろうっていう、どの時間帯でも渋滞ですね。これはとてもじゃないけど約束した時間に行けないということが分かりまして、それでですね電車に変えたんですね。電車なら定刻通りに行けるだろうと思ったんですよ。ところが2回遅刻してしまったことがあります。なぜかそれは人身事故が起こってダイヤの電車のダイヤが大幅に遅れております。もしご迷惑をかけやすいのでありますがというアナウンスが2回ありました。多いんですよ。でもその車掌さんがそのアナウンスしている人が少し口を滑らせて言います。死傷事故が起こりました。その、搬出作業が今終了しました。誰かが列車の前に身を投げたのでありましょう。おそらくそれがほとんどの場合だと思います。誤ってプラットフォームのところから落ちたということももちろんあるでしょうけれども、でも多くの場合は自分から身を投げて、そしてそこで事故が起こったために大幅なダイヤが乱れている。そしてともするとですね、そういう時に一人の人の命が失われたという悲しさを覚えるよりは、自分が遅れてしまうかもしれない、困ってしまうなという、そういうですね、そういう思いにこう駆り立てられることはありませんか。まさに心が滅んでいくような状況ですよね。自分のことしか考えられない、他の人の痛みなんか考えられない、むしろ迷惑だと思ってしまうような、そういう殺伐とした世界がこの日本ですよ。ともすると世の中の流れに流されますと、忙しさの中でまさに心が滅びて自分のことしか考えられないとなります。他の人が痛んでようが苦しもうがもう感じられないんですよ。だからこそ多くの人が都会の中で孤独を覚えています。本気で私のことを愛してくれる人、大切にしてくれる人はいないんだ。世界で私がこの世の中から今いなくなったとして誰が涙を流してくれるか、そう考えてですね、誰もいないとかっていう殺伐的した考えにとらわれてしまいますと本当に死にたくなりませんか。歯車のようにですね、もうその人がいなくなればまた次の人を雇いますとかいうことであるならばですね、使い捨てのように使われてですね、人格が軽んじられ、求めだけは大きくなっています。家族を犠牲にして自分もボロボロになって、それで幸せと言えるでしょうか。だから大人も切れる人が多いんです。そして子供も切れていますし、そういう中で殺人、ドメスティックバイオレンス、薬物依存、酒乱、満ち溢れていると思いませんか。教会にも何人かの人が電話をされたり、いろんなことで相談に来る方が最近何人かいらっしゃいます。いろんな話を聞いていくと本当に大変な世の中です。家庭のことはあまりもうそんなことは人に言えないですけども、でも本当に困った時にですね、やはりそういう誰かにそのことを聞いてほしい、もうとてもじゃないけど耐えられないというところに、もうギリギリのところにこう生きてらっしゃる方が多いです。そういう話を聞きますと、まさに私はですね、自分の無力さを覚えるわけです。本当に私は何もできない、 苦しんでいるその人がいるんですけれども、目の前に期待に応えられないというその自分の無力さとか愛のなさを覚えるわけです。しかしその時にそこが祈りの原点だよと主は教えてくださっているのではないでしょうか。私たち教会はいろんな人に大いに期待されているではないでしょうか。なんだかんだ言ってもやはり悩んでいる人は優しそうなクリスチャンに悩みを聞いてほしいと打ち明けないでしょうか。いろんな相談に乗ってほしいと言って来る人はいないでしょうか。いや、そうでなければですね、ちょっと自分の信仰生活をこう確認する必要があると思いますね。自分自身が疲れた顔をしていたらですね、それは悩んで顔をしたらそれは悩み相談もないかもしれませんけれども、でもいや、世の中本当にクリスチャンでさえもそういう落ち込んでしまいそうな、そういうこの殺伐としたそういう中にいるではないでしょうか。病を患っているものはますます自分なんかいなくてもいいような疎外感を覚えてしまいますし、と弱いを重ねれば重ねるほど、そういうですね、本当に自分は役に立てないというようなですね、そういうことになってきますと、本当に生きることは、もう存在していること自体が辛いということになってこないでしょうか。そういう人たちがですね、皆さんの扉を叩いていないでしょうか。真夜中かもしれません。しかし昼間かもしれません。しかし私たちは正直に自分の中を見ていくならば、そのような期待に応えることができる豊かさも愛も持ち合わせていない、そういうことを覚えますけれども、そこにこそ神様の圧倒的な愛に満たされていく、神様の圧倒的な力によって勝利者となっていく最初のステップがあるように思えるわけです。イエス様はおっしゃいました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であってもどんなに罪深い愛のない自己中心な自分勝手なものであっても、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。子供とお父さんとのその会話もありますよね。なおのこと、天の父が求める人たちにどうして良いものをくださらないことがありましょうか。そして、この11章の13節を見ますと、どうして聖霊をくださらないことがありましょうかという言葉にイエス様は会話をシフトされます。チェンジ、ちょっとこう話題を変えられるわけですよね。そこで最終的にイエス様は何を真剣になって与えられるまで熱心に祈り求めるべきかということを教えてくださっています。それは聖霊、聖なる神様の霊、御霊とも言われますが、その聖霊なる神様をあくまでも頼み続けて、厚かましいほどに求めていただきなさいということを、そう教えてくださっているということが言えます。実はこのルカの福音書を最後まで読み進めていきますと、一番最後のところに再びこの聖霊を求めるということの、とてもとてもそれが大切なんだということを、語られていきます。そのことを、その箇所を開いてみましょう。ルカの福音書は24章までありますが、その一番最後の24章の、48節、49節というところを開いてみてください。ルカ24章48節48、9節をお読みいたします。もしよければ皆さん一緒で読めたらと思いますが、はい、
あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸を探すところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。これが大切な大切なイエス様のアドバイスですね。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは、約束の聖霊なる神様が与えられて力を着せられるまではどうしなさいと書いてありますか。都にとどまっていなさいですね。出て行っちゃダメですということです。ところがせっかちな、そしてとにかく伝道しなきゃ伝道しなきゃ、あ、証人にならなきゃいけないということにせかされた私たちはですね、力を着せられる前に都から教会堂から外に出て行ってしまいまして、一生懸命一生懸命伝道しようとする、証しをしようとするわけです。しかしそこにサタンの思うツボというところがあると思うんです。これは繰り返し語られます。ルカの福音書はルカというお医者さんが書いたんですけれども、同じルカという人物は使徒の働きという書物も書いてあります。高橋先生が、このメッセージをしてくださったかと思いますが、もう一度その使徒の働きの一章のところを見てください。ちょうど蝶つがいのようにルカの福音書の一番最後とこの使徒の働きの一番最初のところに、この同じ大切な大切なこの、指示というか導きの言葉が記されているわけです。まあ、前編と後編になっているシリーズものですから、そのようなことが、書かれてあるわけですが、使徒の働きの一章というところをお開きくださいますと、似たようなことをイエス様はおっしゃってくださっています。一章の4節と5節、そこももしよかったらご一緒にお読みできたらと思いますが、使徒の働きの一章の4節5節をお読みいたしましょう。はい。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた死の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。ここにもエルサレムを離れちゃいけないよ、エルサレムを離れないで私から聞いた約束を待ちなさい、もう間もなくするとあなた方は聖霊のバプテスマを、聖霊を授かる。小さい者も年配の者も若い者も年寄りも男も女も身分の高い者も低い者も貧しい者も豊かな者も全員が聖なる神様の霊を預けられる、与えられるから、それまで待ちなさいということが語られておりました。これがどうしても必要なことであります。まず主の前に集まって一緒に聖霊なる神様を祈り求める、聖霊に満たされること、御霊に満たされることを祈り求めて、その後で出て行きなさいということ、これがとても大切なところだと思うわけです。ある先生が、皮肉を込めてこんな冗談をおっしゃってましたね。日本にも神学校が、牧師になるための、伝道師になるための学校がありますが、この神学生がもし御霊に満たされることを学ばないまま神学校から出ていったらどうなるのか、大変なことが起こります、恐ろしいことが起こりますということを、強調しておられました。そうだと思います。喜びのない牧師や、疲れた顔をした伝道師がいてもですね、それは逆効果でしょう。でも同じことは皆さんに言えるわけですよね。私たちに、すべての人に言えるわけです。クリスチャンが、教会が、御霊に満たされることを知らないままで、御霊に満たされることをしないままで世の中に出ていったらどうなりますか。これが、日本の福音宣教において、クリスチャンの人口が 1% 未満という、その壁を破られない一つの原因だとは思います。世の中の人はすっごい魅力的なコマーシャルに
ならされていると思うんですよね。これは水なんですけども、大体ですね、そのアルコール飲料ですかね、清涼飲料水をこう宣伝ありますよね、コマーシャル。大体ですね、すごい大げさな、こうやりませんか？ちょっとやりますけどね、私。これすっごくですね、そのタレントさんですが、そういう人がですね、もう一生懸命練習してですね、いかに美味しく飲むか、いかに美味しく食べるかっていうのを練習してると思うんですね。でそれを見ると本当に美味しそうなので、私も買ってみたいな、飲みたいななんてなるんですけども、これはですね、でも本当は美味しくないと思っていたら、やっぱり顔ににじみ出てくるかもしれませんよね。でクリスチャンは一生懸命頑張ってそういうふうにやってると思うんですよ。この福音っていうものはね、素晴らしいんだってですねやってるんですけども、本当に自分で素晴らしいと思ってるんですかっていうところが、世の中の人が一番見てるところだと思うんですよ。私たちもこうそういうのを見るときに、これじゃないかっていうことで、ね、本当に美味しいのか、真似して、ふりしてるだけじゃないかって思うんですけど、世の中の人はみんなそう教会に対しても、そういう本物があるかどうかっていうことを、本当にそこに喜びがあるのか、本当に人を救う力が、人を変える力がそこにあるのか、本当にあるんだったらそこにぜひ行きたいと、本当に人生が変えられるんだったら私もそれ欲しいですと願ってる、喉元までそれ出てると思うんですけども、テストしてると思うんですよね。クリスチャンが本当に心から喜んで、そりゃ素晴らしいんですよって言ってるかどうか、これ試されているところだと思います。そこに祈りの原点があると思うんですけども、ここでクリスチャンが自分の力で美味しいんだということを PR しようとすると、多分失敗すると思うんです。そのうち疲れてきてですね、なんか目にクマまでできてしまってますすばらしい、美味しいですとか言いながら、ぜひ教会に来てください。誰が来ると思いますか？多分来ないですよね。これが現状だと思います。教会に、この教会に喜びが本当にあれば、美味しいラーメン屋さんに、押しかけるようにですね、多分人が来ると思うんですよね。でもやっぱりそうじゃないという状況なんでしょう。私もあまり喜んでないという状況なんでしょう。ですからこの初代教会に帰って、祈りの原点に立ち返って、まず自分勝手に自分の能力ができることを勝手にやるんじゃなくて、本当に自分の無力さとか愛のなさを認めて、そして神様に必死になって、真剣になって、御霊ある神様に満たされることを共に祈るを求める必要がありますよと。そうじゃなければこの教会の将来はありませんよと主は警告してくださっているように思えるんです。教会の原動力はどこにあるんでしょうか？それは祈り会にあると聖書は語っています。初代教会はエルサレムを離れないで約束を待ちなさいとおっしゃったその命令に忠実に従いました。たくさんの主婦の方が、あるいはたくさんのこの仕事をしている人がその後からも駆けつけてきてですね、仕事が終わったら駆けつけてきて、一緒に同じ場所に集まって必死になって祈りに専念したという記事がありますよ。そして神様はその祈りに確かに応えてくださって、時至って聖霊を注いで、そこで本当に爆発的な神様の力に満たされた人が、今までは恥ずかしがっていた人が大胆に証をし始めました。本当に喜びに満たされて感謝にあふれていき始めましたから、主はたくさんの人を毎日のように教会に加えてくださったと書いてあります。スイートキリスト教会に神様はどのようなビジョンを備えてくださっているのかということをですね、祈り求めているのでありますが、アブラハムに神様が教えてくださったその光景を私は最近、思い描きいております。ある時神様はアブラハムを夜中に、夜にですね、外に連れ出しました。スターライトエクスプレスですね、星空をこう見るために、すごくロマンチックですね。神様はそういう方なんですよ。 自然の中に連れ出してですね、その自然を通して神様の壮大なビジョンを明らかにしてくださいます。さあ星を数えてみなさい。もし数えれるなら数えてみなさい。あなたの子孫はそのようになる。そうおっしゃいました。これが神様のビジョンです。次とキリスト教会もこの一端を担わせてくださっていると思うんですね。おびただしい数の人が、もし私たちが聖霊に満たされて出ていったら、おびただしい数の人がここで救われて、そしてこの会堂はもうすぐいっぱいになるでしょうね。何回かに分けて礼拝を始めてですね、それでも間に合わない。そしていろんなところにもう木の川の方でもですね、伝道書を作って、そういうことが起こり得るですよ。神様が本気で、私たちが本気で自分の無力さと愛のなさを認めて真剣に心を合わせて祈ったらですね、神様はまさにこれは神様の奇跡ですと言わざるを得ないのな。本当に世にインパクトのある教会としてこの私たちの教会を用いてくださると信じます。ですからぜひまず祈り会に来ていただけることをお勧めします。今水曜日の昼間の祈祷会に加えてですね、金曜日の夜に、祈祷会を始めました。お忙しい方と方と思います。でももし仕事が早めに終わった時にはですね、途中からでも結構ですので来ていただけますと、本当に、一緒に祈っていく中でそのような奇跡を見させていただきたいと思います。くれぐれも御霊に満たされる前に一生懸命こう出ていくことがないように、このまずは静まって、そしてこの原点に立ち返っていけたらと願います。またお互いに御霊に満たされるように祈り合って、そして、使わされるところで主の証人とならせていただけたらと願います。お祈りをしていけたらと思いますが、それぞれ神様の前に1分ほど、時間を置きますので、神様の前に声に出している方は声に出してお祈りください。神様、感謝します。私たちは強さを求めやすいものですが、弱さを備えてくださるお方に感謝します。健康であることを願い求めやすいものでありますが、神様に会って共に生きるようにとあえて病弱をお与えくださることを感謝いたします。富を求めやすいものでありますが、世界で最高の宝をしっかりとつかむために主は貧しさを備えてくださいますから感謝します。主よ、あなたは弱さのうちに完全に力を表してくださる。弱いものを、無力な取るに足らないものを、普通の人を素晴らしい神の栄光のために用いることのできる器であります。神様、本当に私たちは土の器でしかありませんが、どうか私たちを聖なる神様の霊で満たしてくださり、その御霊で満ち溢れさせてくださって、まず私たちがもう一度福音の素晴らしさを再発見することができますように、そして本当に心から喜びと愛に満たされて、神様、あなたの前に歩むことができますように、そして神様、
私たちを用いて、この世のとも苦しんでいるともに、その期待に応えていけるものに、神様は私たちを整えて用いてくださることを、キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。